仕組み系ポッドキャスト、こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントリプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは新会社設立を仕組み系メソッド通りに進めた話についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日のテーマはですね、新会社設立を、はい、ということなんですけれども、まあね、これはポッドキャスト聞いてくださっている皆さんにも、お知らせということなんですが、日本アントリプレナー学会の清水さんと、エグゼサポートの勝又の2人でですね、新しい会社を設立しましたということで、その名前がですね、まさしく仕組み経営株式会社ということで、
はい、
今までですね、アントリプレナー学会の、仕組み経営のメソッドで、それを、いろいろお伝えしてきたと。で、僕自身もですね、エグゼサポートの中で、仕組み経営の、啓蒙とか、コンテンツ提供とかっていうのもやってきたんですけれども、これをですね、合わせまして、一緒にやっていきましょうと。ということで、仕組み経営株式会社という、もうコテコテのですね、会社名なんですけれども、
そうですね。
はい。2人でこの度作りましたということなんですよね。
はい。
はい。で、先日ですね、その仕組み系株式会社の、キックオフというか、合宿ですよね。それを熱海でやってきたんで、そのね、1泊2日の合宿だったんですけれども、その、合宿を仕組み系のメソッドに沿って、やっていったということなので、その話をですね、今日はしていきたいなというふうに思ってます。
はい。
はい。で、その前にですね、仕組み系株式会社って一体何ぞやというところで、今までですね、アントリプレナー学会の仕組み系で、ご提供してきたものと一体何が違うのかっていうところを、ちょっとね、少しずつお話をできればなと思ってるんですが、
はい。
はい。どうしましょうかね、これまでは清水さんの方から、ちょっと、
そうですね、
いただいた方がいいですかね。
はい、はい、わかりました。
はい。はい、なので、日本アントリプレナー学会の時の、
はい、
のこうで、新しい仕組み系株式会社の形はこうだみたいな。
はい。
はい。
そうですね。やることは、どっちかというと、なんか変化させるよりかっていうよりも、もっとこのメソッドを広めていくために、別会社にして、盛り上げていこうっていう、そういう概念で作ったっていう、意味合いが強いかなっていうことで、特になんていうんでしょう。メソッドとか考え方が劇的に変わるっていうわけではないんですよね。
はい。
はい。ただ今回新会社作って、仕組み系ってもともと業種特化とか、業界特化とかって一切してなかったんですけども、
そうですね。
そのことが一つ、強みであり、なんていうかな、普遍的なノウハウであるっていうことの証明だったんですけども、
はい。
新会社作って、これからは、もうちょっとこの入り口の部分だけ、なんていうかな、より具体的って言いますか、業界特化とかニーズ特化にしていくっていう、はい、そういったことで、全方位的に進めていこうかなっていう、そんな感じの考え方ですね。
そうですね。
はい。
はい、
例えば、
はい、どうぞ。はい。
はい、例えば、今だったら事業承継問題とかって結構、ね、社会問題になってますけれども、じゃあそこに向けて、この仕組み系のメソッドをどういうふうに使えるかとか、
はい、
あと、この業界にはこういうふうに言葉を変えて説明した方がいいかなとかですね、そんな感じで、それぞれの市場に合わせてちょっとカスタマイズして提供していくっていう、そんなイメージですかね。
そうですよね。
はい。
はい、ありがとうございます。今までね、その仕組み系というのは、おっしゃったように、原理原則であるし、根本的なものであるし、汎用的なものであるので、業界特化せずにいろいろ提供できると。
はい。
なので、効果として、事業承継であるとか M&A でもそうですし、あと、そのファミリービジネスとかも含めて同じですし、はい、そのいろんな業界ですよね、建設業とか、その店舗ビジネスとか、丸々業っていうところに全て当てはまると。
はい。
で、それゆえ、どういう効果があるのかっていうのは、ちょっと、里面で分かりづらいっていう、デメリットもあったわけですよね。はい、なので、それを、より分かりやすいように、その業界特化、
はい、
いろいろこう細分化して、目的別にこう、入り口のところで展開していくと、
はい、
いうのを、 これからやっていこうかなっていうふうに思ってるっていうところ
ですね。そうですね。はい。はい、
なので、まあ、やるべく、やることはね、基本的に変わらないんですけど、その表現する言葉であるとか、はい、その業界に特化した、はい、まあ、プラスアルファのものっていうのが付加されて、
はい、
はい。よりそれぞれの人たちがイメージしやすいようになっていく、会社に当てはめやすくなっていくっていうような。
そうですね。
はい。そんな展開を目指していくと。
はい。
うん。ですので、ぜひぜひ。はい。皆さんのね、その業界に、合うか合わないかっていうのは、自分たちでこう考えていくって今までのスタイルだったんですけれども、今度はですね、しっかりご相談いただいて、まあ、こちらからもですね、はい、その業界に合わせて、まあ、提供できるところは提供していくというふうにしていきたいと思ってますので、
うん、そうですね、
はい、いろいろこうご意見をいただければなというふうに思ってます。
はい、
はい、で、まあ、今日のテーマはですね、その、まあ、仕組み系株式会社を作るにあたって、はい、仕組み系メソッド通りに進めたっていう、その合宿の話なんですけど、
はいはい、
合宿がですね、まあ、熱海のね、温泉、はい、宿。
そうですね、
まあ。ちょっと怪しい。
相当怪しかったですけどね。
かなり怪しいところでしたよね。
僕ら以外は全員カップルでしたけどね。
僕ら以外は全員カップル で、びっくりしたのが、これ言っていいんですかね、なんか、
はい、
ちょっと怪しいホテルのリノベーション、
はいはい、
って感じで、
そうですね、
部屋の中にお風呂あるんですよね。
はいはい、
部屋の中にお風呂があるんですけど、そのお風呂の扉がないと、
はい、そうそうそうすぐに入れるように、
あ、そうそうそう、ちょっと目的違うよねみたいな
そうそうそう、
さすがにそこで入れなかったんですけど、
はい、
まあ、他にね、はい、大浴場があったんでね、よかったですけど、
うん、そうですね、う
ん、ちょっとなんか居心地があれですよね
そうですね、
はい、まあ、いいんだか悪いんだか分からなかったですけど、まあ面白かったですけどね、
はい、
はい、っていう、壁も真っ赤で、
そうそうそうそう、
はい、かなりムーディーな部屋で
そうでしたね、
はい、まあ、男2人で合宿やったわけですけど、
はい、
うん、ただね、その合宿の内容としましては、まさにね、我々がやってきたその仕組み経営のメソッド通りと、
はい、
いうところで、ちょうど今ポッドキャストで連続シリーズとして仕組み系の手順ということで、はい、まあ、今これはどの会社でも必須ですよっていうことをお伝えしていて、うん、まあ、VPP、ビジョンであるとか目的とか、
はい、
あと会社のコアバリューとか、
うん、
というふうに順番にお伝えしているんですけれども、
はい、
まさにですね、その通りやったわけですよね。
そうですね、
はい
はい、まあ、今回2人で最初はね、立ち上げるっていうことなんで、
はい、
まあ、普通に考えたら仕組み化ってまず必要ないよねっていうぐらいの規模だと思うんですけど、
まさにそうですよね、
はいはい、まあ、ただ僕らいつも言ってる通り、うん、小さい時から仕組み化を意識した方がいいっていうことなんで、
はい、
じゃ今回も最初からその仕組み化のメソッドを使ってやろうっていうことで、
うんうん、
一番最初のところから始めたっていうことですね。
はい、そうですね、
はい、
でこれ聞いてくださってる方にも非常に参考になると思うんですけれども、
はい、
清水さんは日本アントレプレナー学会という一つの、まあ、財団法人を持っていると、
はい、
で僕は株式会社エグゼサポートという会社を一つ持っていると、
はい、
でその二つがいわゆる、まあ、新しく別の会社を、まあ、それぞれこう作りましょうっていう形なんですよね、
はい、
で仕組み系のメソッドの中で、まあ、一番最初にお伝えした、仕組み化の手順の、まあ、コアバリューというところの前に、実はその人の価値観であるとか人生の目的という VPP というものがありまして、まあ、それを考えて、こう仕組みを組み立てていくというところがあるんですけど、その自分の価値観とか人生の目的というのは会社が新しいものを作ろうが作る前が変わらないんですよね。
そうですね、変わらないですね、はい、
そう、だからこれは会社の形というのは個人の軸なので、
うん、
これはですね、ちょっと面白いなと思って、
うん
うん、要は自分の個人の軸があれば、
うん、
こう会社をいくら作ろうが、すべてはその自分の軸につながった会社ができると。
うん、ああ、そうですね。
そう。はい、で、2人で一緒に作ったとすると、はい、僕の軸と清水さんの軸が、
うん、
清水さんの軸に合わせて僕の軸をないがしろにして作るのではなく、うん、逆もまたしかりですけど、その2人の軸に合った表現として会社を作っていくっていうことができるので、
はいはい、
今回ね、それをすごいなんか体感した感じですね。
ああ、そうですね、
はい、
まあ、実践手順としてはその経営者のね、個人的な目的とか価値観の次に会社のコアバリュー、会社全体のその価値観を作りましょうっていう、 まあ、そういう手順なんですけど、
うん、
まあ、今回の場合も全く同じやり方で、まあ、2人それぞれの個人的な価値観とかがあって、
はい、
じゃあそれの、それの2つが合わさったときにどこが共通している価値観なのかっていうのを見つけるっていうところが今日、うん、今回最初にやったところですよね。
そうですね、
はい、
でそのコアバリューですね、
はい、うん、結果として3つでしたっけ、コアバリュー
3つですね、
はい、
はい、
まあ、3つにまとまって、まあ、そこまで結構ね、まあ付き合いが長いせいかあっという間に終わったっていうか、う
ん、はい、これね実は一番大変なところだと思ったんですけどね。
ああ、
コアバリューとか、はい、あとビジョンとか、はい、決めるのってすごい大変なのかなと思ったんですけど、
はい、
それぞれの会社ですごい突き詰めて考えてアウトプットしてるので、
うん、
それをこう合わせてこう合うところを残していったっていう形でやったじゃないですか、
うん、そうですね。
なんであすぐ決まりましたよね。
これすぐ決まりましたね、うん、はい、
的、
はい、
で非常に納得度も高いと。
そうですね、はい、
はい、まあ、コアバリューはね今後のホームページの方でもおそらくしていく形だと思うので、うん、
はい、
はい、はい、まあ、また見ていただくといいと思うんですけど。
そうですね、
うん、
で次にやったのがビジョンですか。
ビジョン、そうですね、ビジョンですね、
はい、はい、
うん、
まあ、これもね、もともと合宿前にもね、いろいろ話し合ってきたので、
はい、
ある程度こんぐらいのタイミングでこうなりたいっていうのは大体ありましたもんね。
うん、そうですね、まあ、だからこそ新しいね、形を専門の会社を作ってやっていこうっていう話をしてきましたので、うん、
はい、
うん、ビジョンというものをある程度こうあった上でここでは言語化をしたっていうところですかね、はい、
うん、そうですね、
はい、
うん、この辺までは結構あっさりいったと。
あっさりと、
いや、はい、はい、
最初のね、僕のエグゼルサポートの会社の、
はい、
コアバリューとかビジョンを作るのにすごい時間かかったんですよね、やっぱね。
ああ、そうね、初回はそうかもしれないですね。
かかったというか言語化ですね、やっぱね、言語化が、うん、腑に落ちる言語化っていうのがやっぱ難しいので。
あ、
はい、まあ、そこを通ってるからこそ、まあ、すぐできたかなと。
うん、そうですね、
うん、感じですね、
はい、
はい、
で、まあ、仕組み化の手順で言うとコアバリュービジョン、次が組織戦略
はい
でしたかね、
はい、そうですね、組織戦略、それビジョン達成時の、
はい、
として
はい
描くか、描くかと。
そうですね、
はい、
まあ、組織戦略としては、まあ、新しい会社ではまあ、これもね、もともと私が作った組織図がドラフトだったんですけど、
うん、
そこにこう勝間さんの名前を入れてったみたいな、そんなイメージですかね。そうですね、
はい、もう清水勝間、勝間、清水
そうそうそう
そう、二人の名前しかないっていう組織図
ですね。そうですね、
はい、はい、
うん、まあそれはやって、うん、まあ次ぐらいですかね、時間かかったのが仕組み化戦略。
あ、仕組み化戦略、そうですね、
はい、
はい、
まあ、実際にその組織をどうやって動かしていくかっていうところの仕組みですよね。
うん、そうですね、まあ、組織戦略をベース、組織図をベースとして、
はい、
で、まあ、具体的にどうやって動かしていくのかっていうところに落とし込みはやっぱり時間かかりますよね。
はい、そうですね、
うん、
まあ、この辺ぐらいで大体初日が終わった感じですかね。
そうですね、
はいはい、
もう飲もうと。
はい、そうですね。とりあえず、熱海で飲もう
と。熱海で飲もうと。
はい。
はい。感じですよね。うん。
まあ、これでだから、もう、仕組み化の、まあ、根本的なところは大体初日終わったみたいな感じですかね。
そうですね。はい、ただね、早いねって言ってたんですよね、僕ね。こんな早くできるのってちょっと驚いてて、やっぱり。やっぱさ、自分のね、やってきた、はい、一番最初の取り組みがあったので、
うん、
数ヶ月かかるところを、なんか、たった一日みたいな。
あ、そうですね、はい、
そうすごいなみたいな感じですね。ありました。
一回こういう仕組み系のメソッドをね、こう慣れ親しんじゃうと、
うん、
なんかもう新しい会社作るのも結構、
はい、
あ、こうやればいいなみたいなので分かるっていうのはすごいですよね。
う
ん、
最初からこう仕組み化作って、
はい、
まあ、人依存ではなく仕組み依存にする形でこう構築できるっていうところですね。
う
ん
うん、そうですね、
はい、こう非常にこうまざまざまじまじとこう体感したと体現したというか。
そうですよね、
うん、
まあ、これ人の会社見るときもね、この一回この流れをやっちゃえば、あ、この辺ができない会社なんだなみたいなのが分かるし、
ああ確かに、
そういうの、はい、なんか判断する軸がすごい確固たるものができるっていうのありますよね。
う
ん、
そうですね。で、順番とか、はい、優先順位っていうのもやっぱあるじゃないですか。
はい。
ね、で今回も仕組み系のメソッドって、
うん、
まあ、全部で32今のところ、
はい、
ありますけど、全部やってないですもんね。
あ、全然やってないです。はい、
うん、なるほど。全部やってなくて、今回これはこれこれいいよ。で、この合宿では、この一番このメインな、重要なこれだけを決めましょうっていうところで、
うん、
はい、まあ、10個弱ぐらいかな、もっと少ないかな、うん、はい、出して考えてきましたけど、
はい、
そういう優先順位付けの判断とかもできるようになりますよね。うん、
そうですね。うん、まあ、ちょっとね、話がそれますけど、私はマイケル・ガーバーからこれ学んできて、はい、まあ、10年弱ぐらいですかね、今、経つんですけど、
はい、
やっぱり一番でかい学びは、うん、まあ、軸ができるということですね、自分の中に、
うん。
中小企業の経営っていうのはこういうふうにやるんだっていう軸があるので、
なるほど。
だからなんかこう新しく知識を得たときとか、新しく本を読んだときに、うん、あ、この知識っていうのは、今のこの自分でフレームワークの中で言うと、ここに当てはまるんだなっていうのが全部わかる、ね。
はい。
だからブレない。
じゃあいいですね。行動軸、はい、判断軸ができると、
はい、
このブレないもそうですけど、余分なことで迷わなくて済むという。余分な時間を使わなくていいっていうのが大きいですよね。
そうそうそうそう、はい、うん。余分な勉強もしなくていいし。
余分な勉強もしなくていいですよね。
はい。
うん、素晴らしい。
それありますね。
はい。
まあ、そういうのを体験できた合宿だったかなと。
そうですね。
はい、
その後にね、いろんなこう商品設計であるとか、はい、まあ、顧客獲得のマーケティングとか、あと販売部分のセールスとか、
はい、
そういったところもね、考えながら落とし込んでいったんですけれども。
はい。
はい、で、本当、1泊2日で、2日目は午前中だけですからね、あのチェックアウトの時間が、
ね、
はい、10時、11時、
はい、
ぐらいですよね。
まあ、最後1、2時間くらいは、ね、寝てましたからね、
そう、はい、そうですね、なんかやりきった感じで寝てましたけど、
はい、そうそうそう
そう、そうそうそう、その中で、もう合宿終了時には、今後の3ヶ月間、まずは、
はい、
の、行動スケジュール。
うん、
タスクとコードスケジュールっていうのが、はい、まあ、全部できて、
そうですね、
まあ、それをあとちょっと僕が まとめて、はい、完成みたいな感じになりましたので、
うん、
はい、非常に早かったですよね。
そうですね、はい、うん、はい、っていう意味で有意義な合宿だったかなと、
ね、そうですね、有意義な合宿ですね、はい、あとは、まあ、それ決まったことをまだね細かくもっと落とし込む必要があるところあるんですけど、
うん、
あとはもう淡々としっかり確実にやっていくと、はい、
そうですね、
うん、でも目指すべき場所、まあ、ビジョンもできてますし、
はい、
やるべきこと、商品設計から落とし込んでやるべきこともできてますので、
うん、
はい、あとはスピード感を持ってやる。なので、あれですね、もうこの時点でいろいろ動いてますけど、
はい、
あまり今のところでこう迷いとか、
はい、
こう悩むところがなく。
そうですね、大きなところではないですね。
そうですね、やることをやればいいっていうところになってますので、
うん、そうですね。
はい、これはやっぱ素晴らしいですね。たった1泊2日の合宿でも、
はい、
うん、このテンプレートというか、仕組み系のメソッド通りやれば、
そうですね、
はい、いけるんだなっていうふうに
思いましたね。はい、だからまあ聞いてらっしゃる方もね、今回ご紹介している手順がありますので、はい、まあ、そういう参考にしまって、合宿でもやるといいかなと思いますね。
そうですね。はい。はい、まあね、このポッドキャストでは引き続き仕組み化の手順ということで、今のところコアバリューとビジョンと組織戦略と仕組み化戦略という形でお伝えしてきましたけれども、はい、もっとね、今後も引き続き重要なメソッドの部分を一個一個お伝えしていきますので、参考にしていただければというふうに思います。
はい。
はい、それでは仕組み系ポッドキャスト。今日はですね、新会社設立を仕組み系メソッド通りに進めた話ということでお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。